天の御国は自分のブドウ園で働く者を雇うために朝早く出かけた家の主人のようなものです。彼は労働者たちと一日一デナリーの約束をすると彼らをブドウ園に送った。彼はまた9時ごろ出て行き、別の人たちが市場で何もしないで立っているのを見た。そこでその人たちに言った。あなた方もブドウ園に行きなさい。相当の賃金を払うから。彼らは出かけて行った。主人はまた12時ごろと3時ごろにも出て行って同じようにした。また5時ごろ出て行き、別の人たちが立っているのを見つけた。そこで彼らに言った。なぜ一日中何もしないでここに立っているのですか。彼らは言った。誰も雇ってくれないからです。主人は言った。あなた方もブドウ園に行きなさい。夕方になったのでブドウ園の主人は監督に言った。労働者たちを呼んで、最後に来た者たちから初めて最初に来た者たちにまで賃金を払ってやりなさい。そこで5時ごろに雇われた者たちが来て、それぞれ1デナリーずつ受け取った。最初の者たちが来てもっと多くもらえるだろうと思ったが、彼らが受け取ったのも1デナリーずつであった。彼らはそれを受け取ると主人に不満を漏らした。最後に来たこの者たちが働いたのは1時間だけです。それなのにあなたは一日の労苦と焼けるような暑さを辛抱した私たちと同じように扱いました。しかし主人はその一人に答えた。友よ、私はあなたに不当なことはしていません。あなたは私と一デナリーで同意したではありませんか。あなたの分を取って帰りなさい。私はこの最後の人にもあなたと同じだけ与えたいのです。自分のもので自分のしたいことをしてはいけませんか。それとも私が気前がいいのであなたは妬んでいるのですか。このように後のものが先になり、先のものが後になります。それではこの世と違う天国の聖と題しまして、ユウ先生にメッセージをいただきます。
はい、一言お祈りを捧げます。神様、私たちに誠の真理を聖書を通して教えてくださいますから、ありがとうございます。今日神様からの素晴らしい恵みを教えられ、また分かち合いたいと思います。どうか語る私の口を守り、慎みを与えてください。そして聞く皆様の心の中にも神様、聖霊様ともにいてくださって恵みを与えてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。今日の本文はイエス様が弟子たちに語ったブドウ園の主人と労働者たちの例え話です。
すいません、今日秋子姉妹のお証しの裏のページに先生のこれからのメッセージのアウトラインが載っていますのでご確認ください。
はい、今日の本文はイエス様が弟子たちに語られたブドウ園の主人と労働者たちの例え話です。まずこの例え話の前の 19章の状況を見てみたいと思います。イエス様は弟子たちと一緒にガリラヤからエルサレムに行く途中でした。その時、ある金持ちの青年がイエス様のところに来て尋ねます。モーセの律法は全部守ってきましたけれど、永遠の命を得るためには何がまだ欠けているのでしょうか。イエス様はこう答えました。完全になりたいなら、あなたの財産を売り払って貧しい人たちに与えなさい。その上で私に従ってきなさい。するとその青年は悲しみながら立ち去りました。その後ペテロがイエス様に聞きます。私たちはすべてを捨ててあなたに従ってきました。それで私たちは何をいただけるでしょうか。あの金持ちの青年が持ち物を捨てられず去っていきましたけれど、すべてを捨てて従った私たちには何の報いがありますかという質問です。これに対してイエス様は弟子たちに答えました。私が栄光の座に着くとき、その新しい世界であなたたちも12の座につき、イスラエルの12部族を治めます。またあなたたちが捨てたものの100倍を受け、また永遠の命を受け継ぎます。そしてその後にイエス様は、しかし先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になりますと言い加えました。これはペテロの質問に含まれている功績主義を指摘したものです。ペテロは犠牲を払わなかったあの青年と犠牲を払ってきた自分の違いを意識していました。今日の本文はまさに、私たちは何をいただけるでしょうかというペテロの質問に続くイエス様の答えなのです。イエス様はこの例え話を通して弟子たちに何を教えようとされたのでしょうか。また今を生きる私たちに何を語っておられるのでしょうか。共に聞いてみたいと思います。本文にはブドウ園の主人と労働者たちが登場しています。主人は労働者を雇うために市場に出かけ、労働者たちは仕事を得るために集まります。主人が最初に雇った人たちは早朝に市場で出会った人たちでした。主人とその人たちは一日一デナリの約束を交わします。この一デナリは当時の労働者たちに支払われていた一般的な一日分の賃金でした。労働者たちが一日を生きるために必要な金額だったのです。それから主人はまた市場に出かけました。主人は早朝に続けて午前9時12時午後の3時と5時に出かけました。そして仕事が見つかっていない人たちをみんな雇いました。しかしこの時の主人は労働者たちに明確な金額を言わず、相当の賃金を払うからとだけ約束します。これは働いた分にふさわしく賃金を上げるという意味でした。 このように主人のブドウ園では早朝から午後5時までのそれぞれの違う時間に雇われた人たちが共に働いていました。そして午後6時、働きを終える時間になりました。すると主人はブドウ園の監督にこう言いました。最後に来た者たちから始めて最初に来た者たちにまで賃金を払ってやりなさい。それで最初に来た人たちは列の一番最後に並んで、自分より遅く来た者たちがいくらもらうのかを見るようになりました。しかし最初に来た人たちは一番最後に並んで、信じがたい場面を目撃します。午後5時に来てたった1時間を働いた人が1日分の賃金1デナリをもらったのです。最初に来た人たちは最後に来た人と自分の働いた時間を計算してみて、自分はもっと多くもらえるだろうと思いました。しかし葡萄園の監督は最初の人たちにも同じく1デナリを払いました。すると最初に来た人たちは主人に不満を言うようになったのです。あなたはなぜ私たちを最後に来たあの人たちと同じく扱うのですか。私たちは一日中ろうくと焼けるような暑さを辛抱したんです。これに対して主人が答えます。あなたは一日一デナリの約束を忘れましたか。私は最後の人にもあなたと同じだけ与えたいのです。私が気前がいいのであなたは妬んでいるのですか。このように最初に来た人たちの訴えを主人がきっぱりと退けて話は終わります。そして最後の16節でもう一度イエス様はおっしゃいます。このように後のものが先になり、先のものが後になります。最初に来た労働者たち、そしてブドウ園の主人はなぜ対立するようになったのでしょうか。この3つの理由を皆さんと一緒に考えてみたいと思います。一つ目の理由は、最初に来た人たちが自分に与えられた恵みを忘れたからです。イエス様がおられた当時、イスラエルはローマの支配を受けていました。そしてローマの過酷な税金取り立てと、イスラエルの支配階級の不正の問題で、民は経済的に苦しい状況にいました。それで富裕層と貧困層の格差は拡大し、失業者や日雇いの労働者たちが増えてきたそうです。彼らには一日の生計を立てるための仕事探しすらたやすくありませんでした。このような状況の中で、農園の主人たちは働き手が不足しているとき、労働者を雇っていました。もしかしたら朝早くブドウ園で雇われた人たちは仕事を得るためにそれなりの努力をしてきたかもしれません。自分の体力や元気をアピールするために普段から体を鍛えていたかもしれません。それともよく目立つ場所で立って主人を待つために他の人より1、2時間早く出たかもしれません。聖書は 労働者たちがどのような努力をしてきたかは教えていません。しかし、主人が労働者を雇う際には、会見や健康状態にこだわらなかったことがわかります。主人は朝早く雇った人を特別に優秀な人だとは思いませんでした。主人は最初の労働者にも最初の労働者も最後の労働者も同じく憐れんでいたのです。しかし最初に来た人たちは主人から受けた恩恵を忘れていました。そして彼らは一デナリの賃金を自分がもらうべき当然かつ最低の賃金だと思うようになったのです。彼らは後から来た人たちが一デナリもらったことを不満に思いました。二つ目の理由は最初に来た人たちが後から来た人たちを同じ恵みを受けるのに足りない人だと思ったからです。最初に来た人たちは朝早くから午後6時まで10時間以上を働きました。しかし、たとえ体はつらかったとしても彼らには朝早くから仕事を得たという心の平安がありました。たとえ焼けるような暑さの中で喉が渇き汗まみれになったとしても数時間後一デナリをもらってお家に帰るという望みがあったでしょう。一方後から来た人たちはなぜ市場に残されていたのでしょうか。人間的に考えれば彼らは労働者として雇うには物足りない人だったかもしれません。彼らは体の弱さを持っている人だったかもしれません。ひょっとしたら単に市場に出遅れたり主人が来るたびにその場を離れていただけかもしれません。身寄りのないみなしごややもめあるいはお年寄りだったかもしれません。残されていた人たちは労働者としてあまり魅力を感じない人だったでしょう。彼らはこの一日をどうやってしのげばいいのかなすすべもなくそこに立っていたと思います。最後に来た人たちが働いたのは午後5時からのたった1時間でした。単純に計算すると最初に来た人たちの10分の1に過ぎません。だから最初に来た人たちは遅く来た人たちが同じ賃金をもらうのが不当だと思いました。最初の労働者たちは最後の人たちが10分の1をもらうか自分が10倍もらうべきだと思いました。しかし最初の人たちは主人からの恩恵を忘れていたのです。そして自分は一デナリの働きをした正当に一デナリをもらったと思い込んでいました。だから一デナリが自分自身と他の労働者たちにとってどんな意味があったのかを忘れてしまいました。一デナリは一日の生計を保障する基本的な生活費だったわけです。それは一日を食べさせ生かしてくださる天の恵みのようなものでした。三つ目の理由は最初の労働者たちの思う正義と 主人の思う正義が違っていたからです。最初の労働者たちが思った正義とはどういうものだったのでしょうか。彼は朝早くから主人に雇われて一日中働きました。主人は一日一デナリを彼と約束し、彼は自分を一デナリの賃金を受けるのにふさわしいと思いました。最初の労働者が思った正義は、働いた分支払い、受け取った分を返し、価値あるものにふさわしく与えることでした。このような正義は私たちにも馴染み深いものです。それで多くの人たちが自分の目標を達成するためにはそれなりにふさわしい努力が必要であると知っています。私たちはもっといい学校、もっといい職場に入るためにもっといい車、もっといい家に住むためにもっといい給料と、もっといいポストに就くために自分をより価値ある人間にしなくてはなりませんでした。そしてそのようにして手に入れたものをより充実した幸せだと感じます。最初の労働者たちが思った正義とは、価値あるものに正当に報いることでした。この世の価値観で考えると、これは合理的で公平なものでしょう。しかし、この世の限界を超えられない、この世に属する正義なのです。私も皆さんも、もっと価値ある自分を作るために、どれほどの努力をしてきたのでしょうか。そして、私たちは今、神の御前で、どれほど価値ある人間になっているでしょうか。誰一人神の恵みにふさわしい価値ある人間になれたとは言えないでしょう。それでは主人が思った正義は何だったでしょうか。主人は朝早くから穀穀も市場に出かけ、労働者たちを雇いました。彼は人の条件にこだわらず、雇われずに残されていた人もみんな雇いました。そして一人一人に一日一デナリが必要であることを知っていたかのように、働いた時間も関係なく一デナリの賃金を払いました。主人が思った正義とは、必要のない人を雇い、功績のない人にも同じ恵みを与えることでした。それは相手に正当な対価を求めないで、相手を責めず、ただ価値のない人を尊い人のように招き与える正義です。実は最後の労働者たちも最初の労働者たちもみんなが主人の正義によって恵みを受けていたのです。本文の一節でイエス様は、天の御国は働く者を雇うために朝早くから出かけた 主人、家の主人のようなものです、と言いました。つまり、主人の正義は、功績のない人にも同じ恵みを与える天国の正義なのです。しかし、最初の労働者たちは、天国の恵みをこの世の方式で受け取ろうとしました。そして結局、主人と対立するようになったわけです。本文の前でペテロがイエス様にした質問がありました。私たちはすべてを捨てて主に従ってきました。それで私たちは何をいただけるでしょうか。これに対するイエス様の答えは、神の恵みは天国の正義によって与えられるということです。どれほど多くのものを捨てたか、どれほど多くのものを多くの犠牲を払ったかによって与えられるのではないということを教えてくださいました。ただ、主の愛と憐れみによって私たちは神の恵みを受けるものとなったのです。だから私たちは神の恵みの前でどんな資格や功績も自慢できない存在であることを忘れないでいたいです。私たちが属している家庭や職場や学校やあるいは教会の中に遅く来た労働者のような隣人はいないでしょうか。その人は心や体の弱さを持っている人かもしれません。その人は友達や同僚もしくは兄弟姉妹としてあまり魅力を感じない人かもしれません。それともただ私の目には才能や努力が足りなく見える人かもしれません。遅く来た労働者のような人が周りにいたら私たちはどうしたらよいでしょうか。イエス様は主人の言葉を通して私たちにこう教えてくださいました。私はこの最後の人にもあなたと同じだけ与えたいのです。私たちも彼らを同じ恵みを受けるのにふさわしい尊い存在として受け入れたいと思います。私たちが受けたのと同じ神の愛と恵みが彼らにも必要だからです。先ほど証でも申しましたけれど、私は幼い頃に事故のために小学校の時からずっと障害者として過ごしてきました。学校には優しく接してくれる人もいましたけれど、いじめにあったりすることもあって、私は普通の友達として認めてもらいたい、友達の仲間に入れてもらいたいという思いで必死でした。私にとって最もつらかった一つは、劣等感や羞恥心の問題でした。周りの人はみんな健康で元気なのに自分だけが劣っていると思ってしまう自分がいました。過去の私は今日の話の中で最後まで残されていた労働者のようでした。しかしイエス様に出会いその愛を受け止めてから私は劣等感や羞恥心から自由になりました。イエス様は私に障害のことやその評判が この世のものに過ぎないことを教えてくださいました。もし自分のことを遅く来た労働者のようだと思う方がいらっしゃるんであれば、一緒にイエス様の愛にとどまり続けたいと願います。イエス様は私たちを責めることなく、ご自身の命と引き換えて命の恵みを与えてくださいました。そのもしその恵みをご存知でない方がいらっしゃるんであれば、私たちに声をかけてくださるイエス様の話を聞いてください。イエス様はこう語っておられます。あなたもブドウ園に行きなさい。相当のものをあげるから。お祈りを持ってメッセージを終わります。天にいます父なる神様、愛を受ける資格などない私たちを憐れんでくださりありがとうございます。私たちがあなたの子供とされたのは、自分の行いによるのではなく、ただ神様の愛、イエス様の十字架の恵みによるのでした。神様の愛のうちにとどまり、隣人にもその愛を伝えるものとならせてください。イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。 Thank you.